皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人を引きつける力です。ここまでですね、本当にいろんな変化が起きてきますとですね、まあなんかどうしていいかわからないとかですね、まあ何も信用できないとかいう人たちによく会うんですよね。確かに気持ちよくわかります。何も信用できない、それからどうしていいかわからない。でも結局ですね、前に進まないとしょうがないですよね。立って座ってですね、止まってる車のハンドルを据え切りしてても、まあ誰も何も救われないじゃないですか。もう誰も助けに来ませんからね、こういう時は。自分で行動しなきゃいけないんで、やっぱりですね、多少道間違ってもぶつかってもいいからですね、車走らせてですね、前に進むっていうことをしなきゃいけないと思うんですね。で、やっぱりその人を引きつけるということを考えた時ね、やっぱりその最大のポイントは、やっぱりこの人がちゃんとやっぱり自分を幸せにさせてくれるんだろうかという、そこに最後は行き着くんじゃないかと思うんですよ。前のラジオでアンデスに墜落した飛行機のね、リーダーシップの話をしたと思うんですけども、最初はこの専門家が出てきたと。しかし専門家の知識経験によって、物事が解決できるところっていうのは、まあ本当に最初のわずかな部分だった。それからあとは元気さえ出せばいいと、元気を出して、とにかく乗り切ろうという、まあ、観念論でそこを乗り切ろうとしたと。しかしその観念論のリーダーシップも2週間しか続かなかったと。で、そうこうしているうちにもうとにかく捜索打ち切られて見捨てられたと。こんなはずじゃなかったと。俺はもうとにかくですね、打って出ないかんと。体力気力のある人が打って出たと。だから3つ目のリーダーシップで初めて救われたということがありますね。今の日本はまさにこの3つ目のリーダーシップがね、一番必要なんだと思うんですよ。打って出ないと、もうこれはどうしようもないんですね。この間もなんかとても面白いお話を聞きましてですね、やっぱり日本は世界で一番その投資が進んでんだから、これだけ社会インフラあるんだから、もう国内に投資する必要ないじゃないか、これからどんどん世界に投資しろってですね、これ全くの間違いだと思いますね。今日本で投資してること、今まで投資してきたことってのは、これ20世紀のシステムでしょ。これ今どうなってると思います？原発は爆発するわですね、それからどっかの福島県でしたっけ、ダムがね、地震で決壊して何人も亡くなっちゃうわですね、南紀の方じゃものすごい土砂ダムができちゃうわですね、ちょっと大雨が降れば洪水ができるわですね、もうとにかく酸性雨の問題から始まってですね、ありとあらゆるその汚染がですね、大気にもあるし、放射能はもちろんですよ、土壌にもあるしね、こんなものをですね、世界中にどうして広めることがですね、世界の幸せなんだとつくづく思うわけですね。そうじゃないんですよね。やっぱりこの時代というのはですね、やっぱり常にこう進歩進化ということを遂げていかなきゃいけない。だからちょっとでもこのなんか幸せになるように、物事が良くなるように、そういう工夫を凝らしていくのがですね、これは世界というもんですね。反対なんかだから、欧米の連中っていうのは自分たちが200年ぐらい前に作った秩序をですね、絶対に壊したくなくて、そのすべてのエネルギーと労力、資源、人、金をですね、自分たちの作ったシステムの維持に全力投入させようと。もう自分たちは体力、気力も金もないから、外国人たちを使ってですね、自分たちに協力させようという、もうそれ目に見えるような姿をやってます。だからそのためのツールとして、まあいろんな条約を作ったり、いろんな国際的な法規、ルールを作ったり、あるいは彼の力や軍事力を駆使すると。ただそれだけのことですよね。しかしやっぱりそれで人々は幸せになってるかどうかというところが最大のポイントなんです。たとえですね、まあそうやって無茶なことをやっても、その結果みんなが幸せになるならね、これやっぱ人をついていくんですよね。仕事もあるし、まあなんかそこそこ幸せになるんだとですね、まあ、やり方が乱暴でも実は人はついていくところがあるんです。しかし、それが全然そうじゃないわけでしょう。もう世界中ですね、戦争の巷になってるし、半分ぐらいの人たちは飢えてるしですね、もうアンサステイナブルですよね。もうこれ維持できないというところになってるわけですね。そしたらこれ全部作り変えなきゃいけないわけですよ。だから結局ね、今回の TPP でもそうですけども、 あれ、郵政民営化と同じでね、やっぱ国民わかるわけですよ。これおかしいと思うとですね、どんなに政治がやるったって、てこでも国民動かないでしょ。で、結局やっぱり日本人っていうのは、賢くてよくわかってるんですよね。まあ日本人だけじゃなくて世界たちもそうだと思うんだけど、本音で言えばね、これ本当にこれ、こいつの言ってることは人を幸せにするのかどうかって、やっぱりみんなわかってると思うんですよ。だからこれ違うと思ったら、政治家やですね、大企業や、あれ、売国度がいろいろ理屈こねてもですね、乗らないと思うんですね。で、乗ってないと思うんですよ。で、ですからああやってね、議論に議論を重ねていくものというのは、一見なんかそこにアジェンダがあってみんながその乗ってるように見えるんだけど、特に日本においては、それは全く反対なんですね。外国においてはですね、例えば論文の数が多いとか、あるいはなんかその、スレッドの数が多いとか、Q&A が多いということが、まさにそれがホットトピックであって、話題の場所だということの証左なんですけども、日本は必ずしもそうじゃないですよね。みんながワイワイ言ってることっていうのは、なんか議論が堂々めるぐりしてることが多くて、その、ものすごく議論の多いところの上にですね、最後の結論が出るなんてのは、まずほとんどないですよね。最後の結論ってなんかみんな、うん、わかった、そうじゃないかと思うと、パッと広がるようなところがあってね、どんなことでも。声なく、こう、わっと広がるのが本物ですよね。だからなんかその、人を引きつけるというか、人を幸せに導く、あるいは本当になんか、みんなが、ああ、これ良かったなと思うような結論というのは、なんか議論を超越したところに大体あるんですね。だから、人を引きつけるといったときに、演説で引きつけても、それはですね、どうなのかなって感じがあるんですよ。演説によって人々の気持ちに働きかけることはできるけども、まさに TPP やりましょうとかですね、何や、どうしましょうとかね、こうなんか政策とかですね、まあ企業で言ったらその、ね、自分で作ったようななんか無理して作ったようなビジョンをですね、とうとうと訴えてですね、あるいはなんかリストラするのにですね、経営に失敗しました。すいません。皆さんの首切らなきゃいけないんで申し訳ないって謝るならともかくですね、構造改革が足りないからもっとやるんだとかですね、開き直ったらですね、タメ口聞いて人の首切るようなことやるとですね、みんな簡単に怒り出すわけですよね。まあだからね、そういうの見てると、要するに、こう議論に議論を重ねたところはやっぱりね、なかなかですね、人は集まんないですよ。みんな議論に疲れていくだけですよ。だからこの点皆さんね、この20年ぐらい随分日本はね、アメリカ式に毒されてきましたから、そこはぜひ注意してほしいと思うんです。アメリカ反対ですからね、やっぱその議論していかないとその先ないし、それがそのゴールドスタンダードだっていう人もいるけども、そんなこともないと思いますよ。アメリカ人だってまともなやつと付き合ってはないやな、くどくどくどくど議論なんかしませんから、最初の一言で話片付いちゃいますからね。やっぱあの国だっていろんな人いるんですよね。で、やっぱり私はだから、あうんの呼吸ってのは当然外国でもあると思いますよ。自分で経験してですね。で、そこで話つけて、それからあとね、どう議論組み立てるかって話をすりゃね、全部すっきりいくんですよね。それはなんかその大学院の学生みたいにですね、朝から晩までこう、べちゃべちゃ喋って、ね、討論とかやってると、あれは、娯楽とかですね、頭の訓練にはいいけどですね、物事決めるにはならないですよね。だからあんなことやっててですね、大体みんな疲れてって、もっとやることは他にあるのに、もっとよく考えれば、もっと全然別にやった方がいいことあるのに、なんかその、ズルズルズルズルとブラックホールが入っていくような、そういうことになっちゃう。アリ地獄に足取られるようなことになってちゃうね、あれ。その時一生懸命でもよく見てみればね。だからやっぱり結局ですね、人を引きつける力っていうのは最終的にそれで、本当にその人が、みんなが幸せになれるかどうかという、そのポイントだと思うんですよ。で今の日本はだからね、そのさっきのアンデスの話で言うならば、こう関連論で頑張ってらなんとかなると言ってたところがやっぱり何ともならないぞと。打って出るしかないという、2番目から3番目にリーダーが交代する、そのまさに真っ最中に今我々いると思うんですね。放射能の問題、円高の問題、あらゆる問題ですね。なんとかなるさと黙って座ってらいいんだという、逃げずに座ってればいいというのではやっぱ全然ダメだったと。動くしかないと。2番目から3番目にですね、激しく今リーダーシップって言いますか、人々の発想と行動がね、切り替わってる時だと思うんですね。だからやっぱりこの、これから先というのは、具体的に何か行動をなして、それでその結果を皆さんに感じてもらうという、もっと弁証法的なね、実践的なそのリーダーシップでないと難しいと思いますね。ある意味でこの20年っていうのは、バブル崩壊した後っていうのは、こう、なんとかな、気持ちの問題というか、中身をこう皆さん切り替えていった時代ですよね。 政治は不況、政治というか経済はその不況で政治も機能不全になりますから、まあ企業にしろ、個人にしろ、家庭にしろ、自分の中身をね、こういろいろ考えて、直していったという、そんな時代だったんじゃないかと思うんですよ。だからどうしても物事は関連論ですよね。でもその中で、やっぱりその自分の気持ちが改まり、改めてこう天と一体となるようなね、気持ちを持った人っていうのは、今むしろ体が軽くなって元気になってますよね。あ、いよいよなんか行動しなきゃいかんなと。あれもやってみよう、これもやってみようということで飛び降りてますよね。やっぱりそうやってですね、その中身をまあ綺麗にした人たちっていうのは、今動き始めてると思うんですよね。で、ですから、まあ、流行とかなんとかいうことでもないんですけども、やっぱりこの昭和の時代があまりにもですね、激しく、活動的だったんでですね、まあみんな一斉にですね、ちょっとこの10年、20年の間っていうのは、ね、同じようにこう、なんか、中身に目が当たってたんでしょ。で、逆にそれが今度は新しいリーダーシップになったわけですよね。なんかやっぱり気持ちを整えるっていうところにね、なんかみんなリーダーシップの根源があったと思うんです。いい人であるってことかもそうかもしれないな。もちろんいい人であるってことは大事なんですけども、今とにかく大事なことは、黙って座ってると、やっぱりその流されちゃうんで、動かなきゃいけないってことでしょう。で、やっぱりそこはもう少しですね、活動的に少し波風も立てるしですね、砂ぼこりも立つんですけども、やっぱぐいぐいぐいぐい動いていくっていうか引っ張っていくっていうか、そういうリーダーシップにこれから私は変わっていくと思うんですよね。結局その、まあ、例えば政府の様子見てもね、あの枝野氏っていうのは弁護士出身ですよね。だから原発の事故から何から聞いてるとわかるけども、とにかくなんか弁護士の要領でしょ。なんかもうね、原発事故が起きた瞬間から、あの当時官房長官で自分は被告人の立場ですよね。今も経産大臣だから被告人でしょ。被告人としてさ、なんか自分で不利にならないようにね、言葉選んで喋ってるという。まさに座ってる車のハンドルを右に左に切ってるって、ただそれだけですよね、あれね。ポイントはだって自分を守ること、あんまり変なこと言ったら世論から怒られるし、あんまり変なこと言ったら役人に舐められるしですね。まあその間上手にこれ取ってるだけでしょ。やっぱああいうリーダーシップは関連論ですよね、完全にね。もうだから永田町霞が関行くと完全なんか足が宙に浮いてますよね。なんかその全然そのこの世の実態と言いますか世の中のことが分かっていないっていうか、そんな感じは非常に強くするんですね。で、いい人であるということはね、ある一時期本当になんか一番美しいことで、特に政治においてはね、例えばそのそのいかがわしい連中とは付き合わないとかですね、あるいはその金にクリーンだとか、まあその辺は非常に重要なことではあるんですが、それだけでよろしいんですかって話になった時に、まあね、例えば小選挙区制度で、減点法のような状況で政治家を選ぶってことであればですね、まあそのクリーンで何もしないで、ね、ルックスもいいっていうのが人を引きつけたんでしょうな。しかしもうちょっと違うと思いますよ、ここまで来ると。やっぱりその、ね、この場に留まっていたんではどうにもないんで、前に動いていかなきゃいけないんで、まあね、だからそういう行動力というもので、これから人は引きつけられていくんじゃないんでしょうか。企業もそうだと思うんですよね。なんかこう、与えられたシステムを上手に運営することが仕事だっていうんじゃなくて、まあそれは今日の仕事ですけども、その次に一番大事、その次に最も大事なことは、日々それを改良改善していくというエネルギーと行動ですよね。今日の責任の上に次その改善があるわけで。そしてそれを踏まえた上での未来の投資ということですよ。だからもうすでにこの段階でね、まあこの今の仕事はやってて、あ、これあそこが問題、これが問題、これはこう直して、あれは直して、ある程度やってみた。試行錯誤もやってみた。ね、地域においても企業においても国においても。で、しかしそれでもいよいよこれは全体は変えなきゃならない部分があると。世界情勢も今変わってますから。ということで新しい政治経済のシステムに乗り換えていくという、まあ将来の投資が起きてくるという、非常にこうスムースなね、発想と行動をやってればね、全然その無理がないわけですよね。しかしなんかその、ね、穴蔵に閉じこもったようにですね、この自分の今日の仕事だけやっててよ。あるいはなんか今日の自分の生活だけしてて、もうこれ続きませんって言われるとですね、パニック起きると。何もその、これを良くしようと思ってもないし、昨日は、と同じことを今日やる、今日と同じことは明日もやる、それ以外なんか、世の中ないんだと信じきっちゃってるとですね、 まあ、それ非常に大きな悲劇になってくるし、今悲劇がそれを生まれつつあるんじゃないかなというふうに思うんですね。弁証法という言葉がありますようにね、その物事がうまくいかないとかですね、困難になってきたら上の次元で物を考えるわけですよね。例えばその車をですね、渋滞でですね、前に進まないと。もしあれ空飛ぶ車があったらですね、あれ蚤のように飛べる車があったら渋滞なんか飛んじゃうわけでしょ。ねえ、だから二次元が三次元になればですね、まあ空が混むっていうことはまたありますが、とりあえず自分の車が空飛べればですね、前が渋滞で使えたら空ブンと飛んじゃえば前へ行けるじゃないですか。すなわち二次元から三次元に変えればですね、次元を一個開けるとですね、すっと問題解決しますよね。大体物事ってそうなんですよ。その今まで考えてなかった固定化していた次元をね、一個ですね、作ってそこを変えていくとですね、次元を一個動かすとですね、大体問題ってさっと解決するんですよね。だからそういう発想と行動っていうのは、やっぱある程度ですね、実地で訓練していかないと、いざという時出てこないんですよね。だから私やっぱりそうやって皆さんですね、少し訓練をした方がいいと思うんです。だからそれはね、そういう訓練をしつつ、毎日生きるような、そういうやっぱり社会を作ることが私は大事だと思うんですね。ちょっと皆さん想像してほしいんですけどね。最近よくその電車が止まって駅にみんな閉じ込められることありますよね。なんか駅に行ったら電車ちょっとも動いてないと。で、タクシーもみんな出払っちゃったらどうするんだろうと。例えばある駅にですね、1000人がそこにですね、閉じ込められたとしますね。もうどこにも行けないと。じゃあこの1000人でですね、生きていかなきゃならない。で、いわゆるそのね、役場が作る避難所みたいに誰かがですね、この助けに来てくれると食料やなんか資源を持ってとか、そういうのはないと。全部このですね、そのどっかの駅なら駅に閉じ込まれた1000人でこれから生きていかなきゃならないで、仮にそんな状況になったとしますよね。そしたらどうします？それやっぱりですね、もうその1000人がそれぞれですね、自分の、まあ、強みを生かしてですね、協力できることは協力して、一人がみんなのために、みんなが一人のためにと、こうやって生きていかないと生きていけませんよね。それができない人たちっていうのは、やっぱり生き残れないですよね。むさぼり取ろうとしたり、あるいは反対にね、その、どっか行ってしまったりね、へたれ込んじゃう人っていうのは、まあ最初のうちはともかく、ちょっと時間が経てばですね、生き残っていくことができないわけでしょう。だから政府があるとですね、まあそれは、では大企業があるとですね、それはなんか随分適当なことやったまで生きていけるんですよね。ところがこの政府だとか大企業だとかそういうものがね、こうやって目の前で壊れていく、アメリカの世界システムが壊れていくとですね、これは言ってみれば、抜き身の中に立ってるような感じになっちゃって、ちょっとでもなんか変なことするとですね、もうそれ許されないんですよね。だから非常に慎重かつですね、得意によっては大胆に、いつも我が自分をですね、こう見つめ直しながら生きてないと、こういう時はですね、生き抜けないんですよね。その訓練ってのはどうしても必要で、だからある種の緊張感っていうのが、やっぱり生きていくっていうのは当然必要なんですね。私はですね、なんかこの1年ぐらいの間に、今申し上げたようなね、まあこの1億2000万人、日本で、さあこの中でどうやって生きていくんだというようなことを考えなきゃならない時が、私は来るような予感がします。やっぱりね、80年前の世界大恐慌もそうなんですがね、本当に恐慌がすごくなると経済止まるんですよ。経済止まると物の生産と流通と販売が止まるんですね。だからそれが原因で人が生活できなくなるってことは起きるんです。何もその災害で流されちゃったとか壊れちゃったということではなくて、物も何も人もいるんだけども、それをつなぐ血液が流れなくなってね、臓器は健全なんだけど、それをつなぐ血液が流れなくなって、みんな壊死し始めるっていうことが起きる。これがね、経済の大恐慌なんですよね。80年前まさにそれが起きたわけで、今回あれよりもっとでかい規模のものが起きるわけでしょ。もうなんか中国だって怪しいですよね。最近の海外の新聞読んでごらんなさいよ。もう中国の話よく出てきますよ。あれいつまで持つんだろうとかですね。中国が世界を牽引するなんて話はもうどこにも書いてませんよ。時間の問題ですよね。で、特にあの国、やっぱ製造業でも何でも非常に多くのものを作っている国ですから、やっぱあれが止まるとですね、非常に大きな影響が出てきますよね。で、まあ、世界的にね、資源のことも含めて、戦争のことも含めて何でもありますね。私はだからね、もうこの島国に立てこもった1億2000万人がね、これ食ってかなきゃいかんぞと、どうするというところからやっぱり、ね、一つの新しいですね、政治のエネルギーが生まれてくると思うんです。それは今言ったように誰かに頼るとか役人に頼って、ね、生きるとか、もうそれは絶対不可能なんですから、 その、なんか自分たちで自発的にやっていこうというですね、そういうものが私は出てくると思いますね。全国一律にというふうにはなかなかまずいかないでしょうけども、小さなところからどんどんやっぱりそういう人の輪が私出てきてくるんだと思うんです。それはやっぱりですね、その大きな変化が起きた時にね、やっぱりはっきりと目に見えてくるんだと思うんです。それはやっぱりですね、そこをしなければ生きていけないという、そうしなければ幸せになれないというね、まあみんなの力がある時だと思うんですね。ですからやはり人を引きつける力の基本というのはね、どうやったらみんなが幸せになるかということですからね。その辺はですね、これからますます重視されてくるポイントじゃないかなと、そんな風に思っております。それから最後にお知らせがございます。今週土曜日22日午後1時から東京の日本橋で藤原フォーラム2011が開かれます。これは全国の藤原学校、藤原塾の方々が、まあ一度に集まるという会なんですが、どなたでも無料でご参加できます。懇親会は5000円ですけれども、まだ若干お席ございます。私と、あと岩沢信夫先生という自然農法の先生の講演がございますので、よろしければお越しください。藤原事務所のホームページの方からお申し込みいただけるようになっております。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、人を引きつける力ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。